結構前に、ヤマト食欲と私って登山漫画の話したの覚えてます？
ウインナーラーメンかなんかですよね。
あ、そうそうそう、そうです、そうです。今回も楽しい登山漫画の話をしたいと思います。
佐島と庭の漫画760。
忙しい社外人2人がワイワイ漫画を語る漫画760をお送りするのは佐島と
庭です。
漫画760は佐島と庭がいろんな漫画の魅力をふんわりわわお伝えするラジオです。語りたいポイントのために軽くネタバレしてしまいますので、ネタバレ一切困るって人は漫画を読んでからお聞きください。
番組の感想、語ってほしい漫画のリクエストはメール、ツイートで受け付けています。ツイートの場合は、ハッシュタグ、漫画760、メールはさじま.niwa@gmail.com まで、公式ページからも送れるので、番組概要欄をご確認ください。本日のコーナーは、今日の持ち込みです。このコーナーでは、さじまと庭のどちらかが選んだ漫画一作品について語っていきます。
はい。
今回はね、僕にしてはちょっと珍しい漫画を持ってきました。
ほう。
今回の漫画は、モンキーピークです。
ちょっと怖いやつやね。
あ、そうそうそう。正直僕って、ホラーとかサスペンスとか、怖いのあんまり好んで読まないんですけど、今回はね、ちょっとたまたま読んだモンキーピークの話をしたいなと思います。
もう表紙からして若干なんかおどろおどろしい感じありますもんね。
もう表紙から血まみれやからね。
よう開いたな、庭さん。
うん。なんか、アマゾンで確か最初、無料で読めるっていうので、読み始めてっていう感じやったかな、入りは。
なるほどね。アマゾン商法に完全に引っかかってるわけですね。
はい。で、そっから全部買って、はいはいはい、最後まで読んでって感じなんですけど。
僕も3巻までタダで落としました。
はいはいはい。
うん。
簡単にあらすじを紹介しておくと、
うん、
薬害問題により社会的苦境に立たされた藤谷製薬の社員たちが、結束を高めるためのレクリエーションとして岩砕き山を訪れるんですけど、
うん、
キャンプ初日の夜にナタを持った巨大な猿のような生物と遭遇し、翌朝には同僚の惨殺死体を発見するって感じから始まるわけですね。
はいはいはい。
まあ、簡単に言うと、山で怪物と戦うパニック漫画ですね。
なんか、ソリッドシチュエーションスリラー的なやつね。
そう、またなんか映画用語みたいな説明をしてくるけどさ。
これは閉鎖的な空間で、どんどん人が殺されていくっていう、
ね。そうですね。はい。
やつね。はい。
はい。そういうやつです。もうすごいスピードで人が死んでいくんで。
すごい死んでいくね。
鬼滅の刃より速いスピードで死にます。バンバン死にますもん。
いや、僕も3巻までしか読んでへんけど、1巻のなんか死亡レートめちゃめちゃ高いもんな。
まあ前半ね、結構やっぱまとまってこう、殺されちゃうというか。う
ん
う
ん
う
ん、初速がすごかったね。踏み込みが。
そうそうそう。まあ後半はどっちかっていうとね、ストーリー重視になるからちょっとこう緩やかになるんですけど。今回は、
はい、
このモンキーピークのいろんな意味で物議を醸すポイントについてちょっと話したいなと。
おう。
いわゆる漫画760の告発会かもしれないんですけどね。
あれ結構久しぶりちゃう？そういう話すんの。
結構久しぶりですね。
最近若干ね、なんか逃げ腰というか、なってたもんね。我々も。
平和的やったかもしれないですね。
そうそうそうそう。
うん。じゃあちょっと攻めていきますね。
おう。カツを入れていく漫画760に。
なんかカツを入れてるっていうとなんかちょっとおかしいな。あんま好きじゃないそのワード。
このレクリエーションのようにカツを入れていく。
まあちょっとそれにね、カツを入れるっていうのとつながってくるポイントからじゃあ先に説明していくんですけど。
はいはいはい。
ポイントその1。
あ。
体育会系1新社長。ですね。
あれね。はい、あの人ね、ちょっと髭がなんか、ええ感じの形してる人ね。
はい。まあ、多分、見た目的には元ラグビー部のような感じの、見た目を、こう、キャラクターとしては描かれてるんですよね。
いや、なんか、ちょっと、タイのある。
ないない。
僕、ちょっとラグビー好きやからさ。
いや、それはないですよ。全くない。
でも、ラグビーの人ぐらいのガタイの良さを誇ってる人ってことね。
あと、なんか、こう、ラグビーの人に、多い、こう、髪型っぽさと、あとラガーシャツ着てたんちゃうかな、多分。
ラガーシャツ着てたらもうアウトですよね、もう。
いや、どうやったか忘れたけど、なんかそんな気がするんですよ。
それはラグビーの人な気がするな。
うん。印象ね。あくまで僕の印象で。
はいはいはい。
で、まあ、さっき言ったように、その藤谷製薬が、まあ、薬害問題でいろいろあって、会社としてはまずい状態だと。で、ご新社長、まあ、社長が変わって新しい社長になって、このラガー社長が。
いや、それはやめよ。それはあかん。言うてもおてるやんもん。断言してちゃう。してもおてるやんもん。
じゃあ、僕からつけたあだ名。じゃあ、新社長が、その新しく生まれ変わるのに、今必要なのは何か、団結だっていうわけですよ。
ワンチームということ。
いや、もう佐島さんが言うてくるやん。ラグビーに引き戻したや。今
釣られてもうて、ちょっとさ。
いや、なんか僕が悪いみたいな言い方されるの嫌やな。
まあまあ、
団結だから一致団結が必要だと。
いや、もう会社がそういうこと言い出したら終わりやからな、もう。
いや、あの、力を合わせることは大事だと思うんですよ。
でもなんかこう、新社長がみんなの前で、こう、そういうことを言い出したら、あ、この会社やばいんやってちょっと思っちゃう。
いや、だからまあ、やばいのはやばいから。
確かにそうね。薬害問題出てるから。
そうそうそう。それはもう認識した上でね、進もう
と。確かにそうだね。
うん。だ、一致団結しようっていう話なんですが、別にそれはね、僕そんなに否定しない。
まあまあまあまあ。
みんなで頑張ろうっていうのは別に正しいと思うから。
朝礼とかでよく言うもんね。
で、団結のために、会社のレクリエーションで登山をするっていうのは、あの、反対です。反対です。
これでしかもさ、なんか、登山やけど別にちょっと高尾山行こうかみたいな感じでもないですもんね。
まあ、高尾山よりはしんどい。多分、予定では5時間ぐらいかな。
あ、往復で？
いや、どうやったかな、ごめんなさい。ちょっと忘れたけど、でも高尾山とかって、往復で多分3時間ぐらいで終わるんですよ。3時間もかからへんかもしれん。
うんうんうん。
でもそれよりは結構長めやったはず。まあ、とはいえ、あの、ガチガチの登山ではなくて、まあまあ、ハイキングがちょっとしんどいかなぐらいで登れるかな。まあ、
一人スーツ革靴のやつおるもんな。
あの、宮田くんっていう、そうそうそう、あの、スーツの子がおるんですけど、まあまあ、それもね。
めっちゃ好き。宮田くん。
好きなんや。
好き好き。
まあ、宮田くんええやつなんで、ストーリー後半の方までこう関わってくるキャラクターではあるんですけど。
いや、なんかほら、昭和の頃ってこう、割とスーツで登山するみたいな。
いやいや、
洋服で登山する
みたい
な。
ほんまに？
あ、なんかあったと思うけどな。
ほんま？
登山はこう、紳士のスポーツだからみたいな感じで。あったと思うけど、なんかそういう、映画でそういう描写を見たことがある。
あ、なるほどね。うん、はいはい。で、まあ、その、新社長が言い出した登山でですよ。
うん。
じゃあ、ギリ、じゃあ、レクリエーションで登山するのギリセーフやとしよう。
まあまあまあ、高尾山とかね、よく行くもんな。なんか会社のみんなでとか。
う
ん、
まあ、行きたいか行きたくないかで言ったら、そんな行きたくないけど、その、会社のみんなでっていうね。
それ言い出した高尾山じゃなくても別に行きたくないよ。
いや、まあそうなんやけど。
うん。
まあ、ギリじゃあ登山までセーフにしたとしても、
はい。
もうその登山のおかげでもう何十人と死ぬわけですよ。
一巻だけでめっちゃ死ぬもんな。
うん。
さっきも言うけど。
一巻だけでとんでもない数の人間がやられてしまう。これはもうね、責任問題ですよ。
ここはでも、社長の責任ではないですよね。まあでも、そんなとこ連れていくかみたいなとこはあるんか。
いや、まあそんなね、大した山じゃないから、厳密に言うと多分社長は悪くはなかった。
はいはいはい。
うん。これははめられた。うん、
ああ、結果論としてね。
そうそう、いろんな問題があったわけやな、ね。
はいはいはいはい。
まあ、一旦ちょっと社長の話はここまでにしといて、
うんうん、
その次に行くんですけど、
はい、
体育会系丸に安西。
いや、こう安西の方がな、なんかめちゃめちゃタッチ悪い体育会系やった覚えがある。
まあ、あの、語弊のないように言っときますけど、
うん、
そもそも体育会系っていうくくりなんなんっていうのは疑問としてあるんですけどね。
いや、そう、別に、あの、体育会系を悪く言うわけじゃなくて、体育会系にやばいやつがいるっていう。
まあね。
だけの話ね、うん。まあね。文化系にももちろんやばいやつはおるから。
うん、おります。
安西はその中でもトップでやばいやつ。
まあ僕らがこう今説明してるのは、いわゆる世の中的に体育会系と呼ばれる、まあ運動系の人たちの中で、悪しき風習を持った人たちのことを指してちょっと喋ってるっていう感じですね、一応。
悪しき風習どころじゃなかったけどな、安西は。
まあ、安西の場合は、まあそうで、この安西っていうのは、うん、会社のホーム担当かな、元アメフト選手なんですよね。で、結構こう力強くて、こう自分たちの身を守るためには、最初こう頼もしい存在やったんですけど、 こう生き残るためには手段を選ばなかったりとか。
いやー、ほんまにね。
その自分たちの会社の中に裏切り者がいる可能性があるって出た段階からもうそこからが大変よ。
倫理観言ってるもんな。
いや、倫理観はないこの人に関しては。
ホームのくせにって言うとちょっとあれやけどさ。
もうその疑惑のあった人をめちゃめちゃ拷問するんで。
しかもほんまになんか証拠があるわけじゃなくて疑惑ですもんね。確か
疑惑証拠はほぼない。でも、うん、もう私は絶対正義だっていうような言い切っちゃうタイプの人。
これ体がね、まだごつくて、閉鎖空間で山の中で誰の監視もないっていう状態の中で、
うんうん、
強いっていうのもね、ちょっと拍車をかけるというか。
そうですね。
うん。
安西が言うワードとしてやっぱり出てくるのが、団結と献身なわけですね。
いや、怖いな、このワード、マジで。このタイミングで聞くと。
決してね、ワードとしては別に悪いワードではないんですけれども、安西が言うことによってなんていうか、生き残るために疑わしきは罰していくというかね。
いや、本来はいいワードなはずやのに、拷問してるやつが言うとめちゃめちゃ怖いっていう、ね、この感じが、うん、いいな、うん、
でここ一応ね、さっきのフォローをしておくとですよ、
うん、
新社長はね、実はめっちゃいい人なんですよ。
いや、そう3巻でももう出てきてはず。
あ、その良いところがね。
そう。あ、この人そんな熱い男やったんやみたいな。
そう。まあ、そのレクリエーションで登山っていうのは、もしかしたら実は社長発案じゃなかったかもしれないんですけど。うん、
社長好きそうやけどね。
いや、まあ好きそうじゃないんですけど。
イメージで言うとね。
うん。うん、実はめちゃくちゃいい人で、
うんうん、
まあピンチに陥った時に、なんかまあ他の人を犠牲にしようとしてたところをめちゃめちゃ怒るんですね、
うんうん、
新社長は。なんでそんなことするんだ、若者を犠牲にするなんてありえへんみたいなんで、こう自己犠牲の精神を出してきたりする、めちゃめちゃ、うんうんうんうん、なんていうか、みんな思いの人なんです。
社長の器やったね。
うん、もう団結っていうのを体現してる。
本間の意味でね。
あ、そう本間の意味の団結を体現してるいい人。でもこの安西はですよ、もう全然、なんて言ったらいいんだろう、悪いとこ凝縮した感がすごいな。さっきも言ったけど、
いや、倫理観がマジで言ってんねんな、ほんまに。
でもなんていうか、これはね、あくまで僕の経験に従って喋ります。僕の知ってる範囲内でね、うん、
はいはいはい。
そう、さっき言ったように体育会系っていうジャンルで僕は今喋って話してるじゃないですか。
おうおう。
で、必ずしも体育会系の人がみんな悪いわけじゃないし、そうじゃないですけれども、
うんうん、
やっぱ悪しき風習っていうのはね、存在するわけですよ。
体育会系の中にもってことね。
はい。まあ、僕もともと、もともと体育会系の方面にいたので、はいはい、
なるほど。
経験というか見てきたわけなんですよね。だからそれをこう凝縮したのが安西っていうキャラクター。
いや、安西は別に普段悪いわけじゃなくて、まあ、こう極限状態に陥って、絶対的な力を持ってしまったがために落ちたみたいなとこありますよね。
まあそうね。
普段からやばいやつだったんかもしらんけど。
まあそれはね、ちょっと先の後半の方まで読んでいってもらえればね。
はい、はい。はい。
そう。でね、その先出た大会系の話でね、ちょっとこう例を持ってくるとですね。うん、
はいはい。
大学の運動部を表す表現があって、有名な表現が。
おう
。4年神様、3年貴族、うん、2年平民、1年奴隷っていうね。
えぐいな、マジで。
まあそういう節が、まああったわけですよ。今ももしかしたらあるかもしれないしね。
はいはいはい、
もちろん全部がそうじゃないですよ。素敵な大会もありますしね。
うん。
ただ、なんかこう、そういう、やっぱ体育会っていう部活もやっぱ閉鎖的空間なわけじゃないですか。
まあ一種のね。
そう、
一種的には。
うんうん。で、こう、完璧な縦社会によって構築されたこう、上下関係ね。そうなると、うん、こう安西のような存在がこう生み出されるっていうのもね、あながち間違いではないわけですよ。
なるほどね。
うん。
絶対的権力は絶対に腐敗するみたいな。
そんなある。
言い方がある。そう。
へえー。まあみたいな話で、この安西はそういういわゆるそういう悪の部分をめちゃめちゃ凝縮したねやつ。
はい。
決して僕はその体育会系の人みんなが悪いよって言ってるわけじゃなくて、このモンキーピークに出てくる体育会系のやつらがなかなかやぞって言ってるだけね。一応誤解のないように言っとくけどね。 っていうのがまあまあこの2人最初ね体育会系の2人だったんですけれども、
はいはいはい、はい、
次行きまして、3つ目がストーリー終盤のトールっていうキャラクターなんですよね。これね多分佐島さん3巻までは読んだことないキャラクターだと思うんですけど、
はいはいはい、
あのやっぱこうストーリーが終盤になるにつれてこう謎が少しずつこう解き明かされていくわけですよ。
うんうんうん、
なんでこういうことが起こってるのかとか、ねね、誰がどういうことをしてるのかみたいなね。
それなんか猿が襲ってくるけどなんでなんやろみたいなとか、
そうそう、 そもそも猿って何なんだろうみたいなね、う
んうん、何匹おんのみたいなとこもあったもんな、
う
ん、
そうそう、でそれが少しずつ分かってくるんですけど、
はいはいはい、
後半で敵キャラとしてトールっていうネタバレなんですけどヤンキーのキャラが出てくるんですよね。
お
うん、まあ、ヤンキーみたいなキャラクター。
ヤンキー、うん、猿とかが来てるのに。
うん、猿とかもいるんですけど、うん、あのヤンキーみたいなやつ出てくるんですよ。
大丈夫そう、なんか猿と並列してヤンキーを出してくるのだいぶなんか体がある気するけど大丈夫。
いやそれはないと思う。
そういう意味ではなくて。
そういう意味ではない。
あ、そういう感じじゃない。
うん、あのこの作中で出てくる猿っていうのはどちらかというとあの伝説的生き物として扱われてる猿みたいな感じなんですよね。
ああそうね、そのなんていうか岩砕山に出るとされている猿の神様みたいな、ね、
そうそう神話みたいな、うん、逸話みたいなで出てくるキャラ、あの猿なんですけど、うん、ヤンキーはもう見た目ヤンキー
伝説のヤンキー、う
ん、いや伝説ではない、多分ヤンキー
あヤンキーなんや、
うん、であのねこれはなんか僕が読んでた印象でいくとなんか今までの流れと全然違うキャラクターなんですよね。
ああ、まあ確かになんかヤンキーっぽい人出てきてないっすもんね。まあその社会人たちの話というか。
そうそう、まあ会社の人たち の
話やもんね。
うん。
うん、確かに。
で、なんか急に武闘派のヤンキーみたいなね、そのトールが現れて、
うん、
あれ僕なんかバトルロワイヤル漫画読んでたっけってなるんすよね。おみたいな。
バトルロワイヤル漫画にヤンキーって、まあ、出てくるか。
いや、出てくるでしょ。
一人はおるな。
うん、いるでしょ。
せやな。
あれってなって。
おうおう。
で、まあ、実はね、トールも途中、中盤ぐらいから少しずつ描かれていたものの、
はいはいはい。
あの、まあ、なんていうか、トール自体の存在が分かるのは後半なんですよ。
ああ。
で急に出てきた割に結構衝撃的な展開を作ってくる結構物議を醸すキャラクター
へえ。
およってなる、
まあ、ちょっと読んでへんかなんとも言われへんけどだいぶやばいキャラが出てくるってことですね。
そうそう、なかなかやばいキャラクターなんですけど、まあこれが3ポイント目だったんですけどね、まあ、
ちょヤンキーはヤンキーは確かに可能性は感じるもんな
出た、そヤンキー漫画の可能性の話してるんじゃないのよ今
ちゃうんや、
うん、そういう話じゃない。
やっぱヤンキーいるでしょみたいな話ではない。
そういう話ではない。
あ、そう。
で、次がね、最後のポイント、4ポイント目なんですけど、
うん、
こう、物議を醸す4ポイント目。
はい。
佐島さんなわけですね。
同性の人が出てくるの？
あの、まあ、今回のこのモンキーピック会、正直、このポイントが話したかったと言っても過言ではないんですけど、
はい。
あの、こう藤谷製薬のみんながこう猿に襲われてパニックになってるところに、
うん、
たまたま登山客としてヤギさんっていうキャラクターが現れるんですね。
はいはいはいはい、あの兄弟っていうかなんかお兄ちゃん妹みたいな感じで出てくるんです
よね。そうそうそう、兄弟でね、うん、現れるわけなんですよ。
もう山登りになられてますみたいな人。
うんうん、は
い
はいはい、そうそう、登山上級者で山の知識もすごい豊富で、
うんうんうん、
しかもこう身体能力も高くてですね、かなりの強キャラなわけです。
はいはいはいはい、はい、
めちゃめちゃ頼りになるんですよこの人が現れることで。
そうね、
ああこの人がいたらなんとかなりそうみたいなね。
うん、
ただですね、
はい、
実はあの作中トップのイカレキャラなわけですね
、はい、いやまあ確かに何考えてるか分からへんかったもんな最初から。
そうなんかねちょっと不穏な感じがやっぱ最初からあるんですけど、でもやっぱ頼りがいがあるからっていうことなんですけどね。
うんうんうんうん、
あの猿のその怪物の存在を知りながらそれを求めてきた結構やばいな、やばいやつなわけですよ
え出てるんですかみたいな感じだったもん
そうそう、猿を見つけた時にめちゃめちゃワクワクしてるんですよでこれ読んでて思ったのが、あのこれやばい映画を追い求める佐島さんやんってなっちゃったんですよね
や僕でもいや今殺人鬼出てますよって言われた時にえ出てるんですかっつって別にひょこひょこ探しに行ったりせえへんからね。
いやいやあのそういうことじゃないですよ。佐島さんが追い求めてるのはやばい映画なんですよ。
はあ、
だから巷でいやあの映画やばいらしいよみたいな話を聞くと急に佐島さんの目がギラギラしだすわけじゃないですか。
確かにあの中途半端にうん行こっかなどうしようかなみたいなまあ良作と言われてる映画よりもこの映画マジでおかしいっていうやつの方が、うん、よし見に行こうってなるもん。
ほらやっぱそうでしょ。
誕生日にキャッツ見に行ったからね。
なんかあのすごいも問題というか話題になってた作品ね。
そうあれわざわざ誕生日に見に行ったから
それはだからその感じがもうね八木さんそのものやなと
殺人鬼までとは言わないけど、
うん、なんかこの先にやばい映画が待ってるって分かってるのになぜかワクワクしている自分がいるっていうその感じがもう八木さんそのものやなと思って。佐島さんね、
意義はちょっとありますけどね。なんか厳密に言うとちょっと違う感じもするし。
ああそうかな。
あ僕はだって命かかってたらいかへん
まあまあそれはねさすがに命かかるとねそれはちょっと重みが違うんで、まあまあまあ、あのちなみにこの八木さんはこう猿を求めてワクワクしてたわけなんですけど、
うん、
あのこうさっき言ってたね妹を猿に殺されてめちゃめちゃ恨みまくるわけですよ、
はいはい、まあそらそうでしょうね。
俺の大事な妹っていうね。で、まあ、そっからでもやっぱみんなを下山させるっていう言うんですけど、まあ、それが嘘で、
はあ、
その藤谷製薬のみんなをおとりにして猿を殺そうとするっていう、ね
えぐいなマジで。まあ別にでも山ん中でねたまたま会った人たちやからね。
そうそうそう。
いやだから肯定してるわけではないけど理屈としてはそういうことですよね。
うん。だから猿への執着心の、うん、なんて感じはやっぱやばい映画に執着する佐島さんに通ずるものがある気がするなと思う。
ああでもマジでやばい映画とかは確かにあの他人に勧めたりするもんな。自分が見てへんのに。
そう言うてたよ。なんか僕も何作品か佐島さんに勧められたことあるけど実は佐島さんが見てないっていうのを後で発覚するっていう、ねう
ん、なんか自分が高校生とか大学生とかの時の話ですけど、
うん、
こう自分がちょっとこう気になってた女の子とかからいやちょっと今度男の子とデート行くんやけどどの映画がいいと思うみたいな聞かれた時に、
はいはいはい、
何やねんこいつみたいな気持ちになるからいやいやまあ3本くらい紹介するんやけどその2つは普通に恋愛映画やねんけどもう1本はそこにしれっとあのゴーンガールみたいな絶対カップルで見たあかん映画を入れとくっていうのはよくやってた
ちょっとゴーンガールの中身が分からへんけど
夫婦で見たら夫婦間の信頼関係が崩れると言われる
なんでそんな嫉妬心に溢れてるんですか友達に映画紹介するぐらいで
いやお前俺に聞いてんのかっていうのはちょっとあるよね
もうやばいわ。これ、ヤギさんよりやばいかもしれんわ。
そうだ、あの、日常に潜んでる分、僕の方が立ち悪い感はある。改めます。
嫌だな。そう、改めてください。
改めます。山の上だけにします。
はい、いや、山の上だけにしますって。いや、ヤギさんになりきるってことな。
ヤギさんの方が許されるってことでしょ、だって。
まあ。
倫理的に言うたら。
まあね、ヤギさんはそう。だから、これ、ストーリーとして面白いなと思ったのは、
うん、
その、藤谷製薬の人たちと、
うんうん、
まあ、猿と、うん、で、この第三陣営として八木さんが出てくるっていうのは、ちょっとストーリーとしておもろいなと思いましたね。
そう、なんか、みんなをこう、下ろさないとっていうのがないもんね、その八木さんには。
そうそうそう。八木さんは八木さんの正義で動いてるっていうね。だ別に確かに、佐島さんの言ったように、八木さんは、八木さん自身だけの話で言うと間違ってはない。
間違ってるけどね
全体的に言うと間違ってるんやけど八木さんの理論で言うとまあ気持ちはわかるって感じね。
あ、
うん、まあ漫画のその内容自体もあの全体的にやっぱ物議を醸す感じになってるのでぜひ一回読んでほしいなと、
は
い
はい、なんか全体的にあれですよね僕への攻撃になってました、ね、最終的に
いやそんなことない。全体的にってだって何話したうちの4分の1佐島さんって言ってただけですから。
いやこれが話したいと言いたかったっつも過言ではないって言うたよ
でもあの攻撃してたわけではない攻撃したわけじゃないですよ
安西の隣に並べてきたじゃないですか僕を
いやなんていうか並べたけどそれぞれのやっぱ、うん、やばさが違うわけですよ。
あ、やばい方向性がね。
そうそう、方向性が違うから。
体育会系のやばさ、ヤンキー系のやばさ、
うん、
日常に潜むやばさ。
うん。
いや、なんかそれ僕が一番なんか、立ち悪いやん。
いや、そんなことないですよ。なんか自分のなんか求めるものに関してすごい執着心があるんやぞっていうね。
ああ、それ悪いことじゃないですね、確かに。
そうそう、うん。で、その執着心のあまり周りをめちゃくちゃにするっていう感じ。
めちゃくちゃにはしてないですよ、僕は。
じゃあ、八木さん一歩手前ということで大丈夫ですね、はい。
大丈夫です。僕は実害は出してへん。さっきの話も途中で気づかれたから。
いやいや、
映画の話も。
気づかずに見たら実害出る可能性あるやん。もう一緒や。それやっぱ八木さんやん。
いやいやいや、ちょっとあの時はやっぱね、嫉妬にまみれてたよね。今はもう落ち着いてますよ。
ああ、なるほどね。
それは。うん。はいはい。若かったっていうこと。
僕に見たことない映画進めんのやめてくださいね。
それはわからん。
なんでなんですか。おかしいそれ。
それはわからん。
まあちょっと漫画の話に戻ってきますけど、
うん、
あのね、全体的にね、やっぱこうワクワクするこうなんていうサスペンス的な要素もあって、
うん、
あの面白い漫画なんですけど、なんていうかやっぱこう出てくるキャラクターとか、やっぱ物議を醸すやつやっぱおるんですよね。
はいはいはい。
こいつこれでええんかみたいな。
まあそのね、この条件下でどういう選択肢取るかみたいなのはね、結構大事な。話ですもんね。
そうそうそう。まああくまでね、こう作品の中のキャラクターなんで、
うんうん、
まあそいつらに関してちょっとこう読み終わった人たちを物議を醸したい。
物議を醸したいって何？なんかデモとかやんの？
あ、そうそう、デモしよう。こいつはダメな。
誰に対して言うんそれ？
いやいや、別にこう作品フィクションやから、そんな誰が悪いってわけじゃないんですけど、みんなでそのキャラクターについて喋って。こうはしゃぎたいだけっていう。
ハッシュタグモンピクとかでやるの？
いや、だから、モンピクって略すさえへんと思う。
結構語呂いいと思うけどな。
いやいや、モンキーピー組が感じられへんもん、それ。
またミーの話になってる。いや、でも確かにモンピクって言うと、猿の怖い感じ出ないですよね。
うん、可愛らしいもん、なんか。
ピクって入ってるのは可愛い。
もう略語の話はいいのよ。とりあえずみんなで読もうっていう話ね。
はい、いいっすね。
はい。はい、
エンディングです。
はい。
お便り紹介します。
はい、お願いします。
ラジオネーム、ポテトマト。
ちょっと聞き覚えのあるお名前ですね。
佐島さん、ニアさん、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。先日はお便り紹介していただきありがとうございました。はい、この回聞いたときは、寝落ち以前に興奮して寝れませんでした。寝てね。
はい、
確か、あれ、中学生と小学生。兄弟だったんかな？
それ
ぐらいなんじゃないかみたいなね。
うんうん。
話
兄弟で送ってくれてるのかなっていうのを紹介してくれて、うんうんうん、なんか、寝るときに聞いてますって確か。
うん、うん。
よく書いてくれてたから、寝るなよって言ったんですね。
寝てね。それは寝てね。タイトルに使っていただけて感動です。
ほう。
いろんな回聞いてても、特にお耳760はタイトルから笑ってしまいます。笑われてんだよ、岩さんのネーミング。
おー、はい。
ドラマもちょっとずつ追っかけてます。お、すごいです、ね。
いいですね。はい。
二人とも兄弟で応援しています。おー、うん、やっぱ兄弟やったよね。
うん、よかった。
じゃあ、
はい。
ヒロアカ、またやってほしいな。以上。
ありがとうございます、お便り。
はぁ。
興奮して寝れなかったってなんか、若いわ。
普段は興奮しなせずに寝ちゃうってことですね。
まあまあ楽しく聞いてくれてたらそれでいいんですけど、なんかこの僕らにお便りを読まれて興奮して寝れなかったっていうのちょっと若い。
ういういしいね。
いや嬉しいんですよ。めっちゃ嬉しい、これはね。
しかもまたお便り送ってくれたのもね、ありがたいですね。
ありがとうございます。でもちょっとほら、気になるところはあって。
はいはい。
何？お耳760はタイトルから笑ってしまう。ちょっと僕これさ、笑われるつもりでつけたタイトルじゃないんやけどさ。
確かになんか結構これ語呂良くないみたいな。おしゃれ感覚でつけたよ。どっちかっていうと。
そうそう。僕らとしては二人一致していいかなと思ってつけたやけど、うんうんうん、ちょっと笑われてるっていうことは、ジェネレーションギャップがもしかしてあるかもしれない。
お耳760みたいな感じのこと。
かもしれない。もしかしたらそうなのかもしれない、ね。
まあまあ僕らがね、発信したことで世の中に笑顔がね、一つ二つ増えたというのはいいことですよ。それは。
なんだその感想。なんだそんな、ラジオじゃねえ。
いいことですよ、それは。世の中に笑顔を増やしていこうっていう。うん、
まあこれでね、ドラマを見てくれてるっていうのは嬉しいですけどね。
うん、まあそうね、確かに。
はい。あと、ヒロアカまたやってほしいなっていうのは、ヒロアカは結構序盤 に僕が2回ぐらいやったのかな？
そうっすね。
うん。
ビジランテとかもあるからね。
まあ、ビジランテはね、僕ちょこちょこぐらいなんで、佐島さんが結構読んでるのかな、うん、
ビジランテはめちゃめちゃ好き。
で、僕さ、本当はヒロアカ喋りたいんですよ。
はいはいはいはい。
喋りたいんですけど、なんか佐島さんが途中からごめんなさい、読めてないみたいなことを言ってて、だから僕新しいところ控えてるのよ。
あのね、23巻買ったはずやのにどこ探してもないんですよ。
いやもう、買って。
そう、もう一回買えよって話なんですけどね。
うん。
いや、だからやっぱ電子で買うとなくさへんのね。
まあそれはね、うん、そうね、それは。
引っ越しのタイミングで多分どっか行ったんですよね、その物の本が。
はいはいはいはい。
でちょっとね、今はずっとヒロアカじゃなくて光の碁を読んでますね。
まあ光の碁もね、あの読み進めてほしいんですけど、
うん、
ヒロアカめちゃめちゃすごい展開になってるのよ、これ。いや言えないけど。
あのね、結構僕がよく見てる映画情報とかのサイト。
はいはいはいはい。
で、なんかそのアニメなんかなと、うん、とか漫画とかの情報も結構その出てくるんですけど、ヒロアカでなんかこう誰々の正体が分かったとかみたいなこうタイトルたまに出てくるんですよ。
ネタバレ系ね。はい、はい。
そう。完全にネタバレしないんですけど、あ、なんかこいつで盛り上がる部分あったんやみたいなのが。
なるほどね。
結構出てくるんで、ちょっとそろそろやばいなとは思ってます。は
い、いや、結構すごいですよ。もう1ミリも今回ヒロアカのネタバレしいひんけど、すごいから。
ああ、ちょっと23巻買わなあかんね。
うん、佐島さんが呼んでくれたら、あのもちろんね、はいはい、ネタバレちょこあちょこっとありでやろうかなと思ってるんで。
わかりました。
はい、楽しみに待ってもらえればなと思います。
はい
はい。
漫画760は Spotify ポッドキャストで毎週水曜18時頃に更新しています。漫画760大賞のお便りも募集中です。今回のテーマは、自分が解明するならこのキャラ。詳しくは概要欄のリンクからご覧ください。10月31日日曜日の19時、午後7時ですね、から生配信もあるので、 YouTube チャンネル登録もお願いします。ではまた来週。バイバイ。
バイバイ。